Positive Spice Program ハグタス。
ハグタス生ゴミダイエット大作戦。
FM 大阪ハグタス大塚恵美がお送りしています。さてここからはハグタス生ゴミダイエット大作戦。このコーナーは豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵などをみんなで楽しくシェアして発信していく気候変動キャンペーンファントゥーシェアの理念に基づいてお送りします。普段何気なく生活の中で出しているゴミ、その中でも生ゴミってかなりの量そして重さがあることをご存知でしたか。このハグタス生ゴミダイエット大作戦はそんな生ゴミをまずは身近な取り組みからダイエットにつなげ二酸化炭素排出量を減らし地球温暖化を防止しようという地球と未来をみんなでハグするエコプロジェクトなんです。ではこのプロジェクトをご一緒いただきますこの方を今週もお迎えいたしましょう。NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏休みあったんですか？
うん、なんとか取れましたね。
ああ、そうなんですか、どんな風にお過ごしでした？
涼しいと思ってね、はい、新潟の方に行ったんですけれども。
あら、いいですね。
とっても暑かったですね。まあでもそれはそれで気持ちいい暑さでしたけれども。
あ、そうですか。自然を満喫といった感じですか？
そう、自然を満喫っていう感じですが、でもなんか頭の片隅でどっかで あの仕事どうだったっけなみたいなねことを考えちゃうのがね、これダメですね。
やっぱりどうしても本当に休むっていうことは一番難しく、でも人にとって必要でもあるんですけど難しいところですよね。
難しいですね。はい。
さて先週はエコトーンさんが京都市は下京区に位置します有林学区で実際に行われた生ごみダイエット大作戦の地域との出会い、なぜそこでこれを始めることになったのか、そして説明会したみんなこんな反応でしたよというような当日までのお話を主に
そうですね
お伺いしたという感じだったんですが、はい、我々ももうすでに皆さんお誘いしていますこの生ごみダイエット大作戦、つまりこれが1回目だった。
そうです、まあ、こういう取り組みをですね、全国的にもこの規模でされているところはなくてですね、はい、さらにこの FM 大阪さんと一緒にやるこのプログラム、はい、生ごみダイエット大作戦はさらに大きな規模でやってみようという挑戦でもありますの で、
うん、そうなんです
ね、少し振り返るとどんなことをするかというのを、はい、少しご紹介を前回させてもらいましたけれども、はい、もう簡単なんです。1日分の生ごみ量を、まあ、水切り前と水切り後のですね両方を1週間計測してみましょうと、うん、いうことと、はい、保管方法、生ごみをどうやって保管してましたか、袋に入れて三角コーナーに置いてたのかとかですね、まあ、皆さんいろいろあると思うんです。あと水切りの方法、手で絞ったのが何か道具を使ってやったのかであるとか、うん、あとは乾燥させるともっともちろん水分は抜けていくわけですね、乾燥ですからね、はい、これをしたのかしなかったのかであるとか、うん、そういうのをチェックしていただいて皆さんがどういうふうにこの生ごみダイエットをされてるかなっていうのを調査してみよう、まあ、これ取り組んでみようっていうような挑戦になります。
はい、はい、ちなみに復習になりますけれどもどのぐらいの方が参加されたんでしたっけ？
そうですね、前回はですね、50世帯の方々が参加をされました。
はい、
これも京都の中の下京区というところにある中の有林学区という地域の中の50世帯だったので、はい、この取り組みがですね、まあ、その有林学区の中ではまあ共有はされてるんですけれどももっともっと広げていきたいと、
うん
うん、でこれを聞いている皆さんもですねぜひ取り組んでみた結果をですねいろんなところにシェアしていきたいななんていうふうに思ってますね。
はい、さて実際にやってみました、はい、対策戦、
うん、
どんな結果が見えましたか？
これ面白いのがやっぱり今まで意識をせずに生ごみを捨てられて、もちろん意識をしてなくてもですね水は毎日切ってるよっていう方もいらっしゃれば、はい、こういう話を聞いたからやってみたら意外にもいろんな効果があった。例えばこの取り組んだ時期は秋でしたけれども、はい、それでもですね水切っただけで匂いがこんなになくなるのねと。
ああそうですか。
なのでこの夏の時期もですね実はゴミ袋の中のですねなんか嫌な匂いするなみたいな原因はほぼほぼ生ゴミですから、まあ、生ゴミダイエットだけじゃなくてそういう異臭をですねなくすという上でも実は水を切るっていうのは大切な部分かもしれませんね。
そうですね、今の時期まさに大事ということですね。
そうですね、
はい、
で中にはですねもう生ゴミダイエットにハマった藤原さんご夫妻っていうですね藤原家がいたんですけれども、
藤原家、
まあ、年配のご夫婦でしたけれども、はい、お二人でお住まいになられててですねもう毎日毎日このどんだけ生ごみを水切れるかっていうことに、うん、この1週間命をかけてくれてですね
もうどんだけ水を切れるか、
うん、 で他の世帯には負けないぞと、
あらあらいいですね、
うちが一番切ってやるって言ってこうやって、もう生ゴミを、まあ、まずはもちろん手でこうグッと絞ってですね、はい、その後新聞紙でくるんでグッとまた押して、
なるほど、ね、水分を吸収させて、新聞紙で吸って、そ
うでまた少し置いてまた水分をまた新聞紙でやってみたいなことをやられてみたりだとか、そういう生ゴミの水を切る道具を買ってみたり、例えばその生ゴミ入れてですね、上のところバケツみたいなの上のところに取っ手がついてぐるぐるぐるっと回すと水がブーッとこう、
あ、はいはい、よくサラダとかでやる大きいなのちっちゃいバージョンですね、
はい、ああいうものもあるのでやってみたり、まあ自分なりにいろいろやってみた結果、自分の世帯にはこういうのが似合ったなみたいな、実際はもう手でぐっと絞って新聞でやるのが私たちは藤原家では良かったですよなんていう報告がありましたけれども、でもここがね大体ね 45% ぐらいかな水を切れてたんですよ。
すごいですね。
すごいですよね。
はあ、そんな差が全体的に平均すると大体どのぐらい、
大体ですね、はい、平均をすると 10.5%、 1割ぐらい水が切れましたよというような結果だったんですけれども、はあ、それでも1割でもですね、
そうですよ、
大きいですよね。
1割だって それぞれのご家庭でおよそ1割切れたとしたら、はい、この間からお伺いしてますよね、
うん、
ゴミの量ってものすごくって、
全然違います。
そのうちの1割っていうだけでもかなりの、
うん、そうなんです、ゴミの、ね、4割は生ゴミなんですね、はい、ゴミ袋に入ってるうちの4割、うん、重さの4割は生ゴミです、
はい、
でそのうちの8割水分なので、この水分1割切っただけで、うん、随分重さ違いますよ。
そうですよね、うん、それによって環境に及ぼす影響っていろんな方面から、
そうです、まずはそのゴミ収集車がね、はい、持っていく時のエネルギー、これ実は重さがかかればかかるほどやっぱりね車も効率が悪くなって、
そうですね、
でさらに焼却場に持ってってですね燃やすにしても、水を燃やす全部カラカラにねなくすっていうのは随分時間もかかるし、ね、ガスも使うでしょ、それと一緒 で焼却炉でも水を燃やすということほどもったいないことはないですから、
そうですよ、
うん、なので実はこれが具体的な水を切るだけでですね地球温暖化防止に役に立つという取り組みなんですね、
はい、そうですね、もちろんそれだけでやりがいがあるって感じたいんですけれども、人ってやっぱりなかなかもっと生活にあやってよかったなと思う部分がさらにあったらもっと日頃取り組みやすいかなと思うんですが、どうでした皆さん、その生活の中でやってみてのいろんな感想ってあったかなと思うんです
けど、いろいろありましたね、はい、今まで気にしなくて捨ててた例えばお茶殻とかコーヒーカスとかですね、こういうの消臭にもっと使えるじゃんとか、
なるほど
ね、
はい、
うん、それとか冷蔵庫をね今まですごいひっちゃかめっちゃかだったけれども、うん、これを機に整頓してみようってやってこう整頓してみたら、思いのほか経済的なね、うん、家計にも良かったと、
なるほど、
うん、いうような声を上げていただいたりだとか、はい、家庭菜園にねうまくその堆肥化して生かすような取り組みを始められた方とか、うん、生ごみっていうだけでもいろんな活用方法だとかいろんな自分でクリエイティブにね、
そうですよね、
取り組みやすい、うん、テーマかもしれませんので、
そうですね、うん、まあ、で今まではそのもうただ捨てるものやからなるだけじっくり見ない部分だったものを
ぐ
っとスポット当ててフォーカスして見てることで、
そうそう
そう、ね、自分の生活スタイルみたいなのがまあ同時に見えてくるのかも、う
ん、もしかするとまあ聞いてらっしゃる皆さんはゴミってね、はい、カタカナのゴミをなんかイメージされる方が多いと思うんですよ、うん、ゴミって書くときにカタカナで書きがちじゃないですか、
は
い、
そうです ねでゴミってカタカナで書いちゃ
そうゴミってカタカナで書いた瞬間になんかね第三者的な客観的にそのなんていうかな自分から出てきたものでも客観的に汚いものって一緒になしてね、
うん、
うん、なんか遠ざけてしまうような感じなんですけど、はい、最近はですねひらがなでゴミって書くようなことって多いんですよ。やっぱり自分から出てきたもので身近なものはなんかひらがなで書こうみたいな、街づくりも漢字街づくりじゃなくて市民参加型の街づくりを実はひらがなで書いたりだとか、なので少しそのね自分が出てもう捨てるものだからって汚いものではなくて、まあもちろん捨てるものを減らすっていうことは重要ですけれども、捨ててたとしてもですねその先どうなるのかなっていうので、カタカナゴミじゃなくてひらがな自分のから出たゴミということで、やっぱそこまで責任を持ってね、
うん、確かにそういうことなんですよ
ね重要なことだと思いますね。だからぜひですね皆さん聞いてる皆さん、カタカナゴミじゃなくてひらがなゴミにしてほしいななんていうふうには 思いますね。
なるほど、皆さん楽しんでじゃあされてたんですね。
すごくね、あの、はい、楽しんでやられてましたね、
うんうんうん、
なんかやっぱ生ゴミダイエットってなると生ゴミなんか触りたくないよって感じはするかもしれませんけれども、はい、うん、やりだすとですね、うん、いやこんな簡単なことなんで今までやってなかったんだろうみたいなことは感想として言ってらっしゃる方はですね、ユーリンガックでおられましたね、たくさん。
きっとこれをすることによってその後の自分の生活だったりとか、それこそゴミに対する意識、はたまたそこからつながって環境に対する意識みたいなのが変わるきっかけになった方もきっと多いでしょうね。
そうですね、
うん、
いろんな食生活含めて見直すきっかけになるかもしれませんね。
本当、はい、そうですね。さあ、ぜひとも気になる方は参加していただきたいです。来週は皆さんからのアイデアにもあったんですけれども、いろんな食材の使い切りレシピについてですね、いろんなものがあるかと思いますけれども、その中からいくつか絞って太田さんにお伺いしていきたいなと思っております。
はい、
このハグタス生ゴミダイエット大作戦では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ゴミ、生ゴミを減らす、そしてなくすために普段こんなこと意識してますとか、疑問質問なども一緒に受け付けております。お寄せくださいね。メールアドレスは hug@fmosaka.net、 hug@fmosaka.net、 もしくは fmosaka.net、 fmosaka.net からハグタスのリクエストフォームまでアクセスよろしくお願いします。詳しくはハグタス生ゴミダイエット大作戦のブログをご覧になってください。ハグタス生ゴミダイエット大作戦、この時間ご一緒したのは NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ハグタス生ゴミダイエット大作戦は、豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵や技術をみんなで楽しく共有し発信していく気候変動キャンペーン、ファントゥーシェアに賛同してお送りしました。ファントゥーシェア、また NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンについては、ハグタス生ゴミダイエット大作戦のブログにリンクがありますので、そちらをどうぞご覧になってください。